6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法。この番組は不動産投資をお考えの方に向けて、会社に勤めながらも不労所得を得るためのノウハウや不動産投資の極意をすべてお話ししていきます。皆さんこんにちは。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、番組ナビゲーターのあゆみです。ありがとうございます。61回目です。ケンタロウさんです。
お願いします。
お願いします。アッキーさんです。
お願いします。
お願いします。キムニーさんです。
はい、お願いします。
ちょっとやり返したんですけど、
はい、
失礼しました。
いやでも60回であゆみさんさよならかと思ったんですけど、いろいろね、その番組視聴者5名のうちその3名が多数決で、
本当に少ない
っていう意見を受けて、
そのうちファンが2名いますからね。
反対派2名でした。
熱いメッセージが届きましたもんね。
入会に期待してますっていう人
もいるんですよ。いやいやいや、
3対2ですか、
うん、すいません、ギリギリちょっとだけ勝ったということで。
僕もね、その多数決を優先しちゃうんで、
さすが、
そんな3名そこまで言うならっていうことで、今まで通り歩み使えますね。
使えますね。ありがとうございます。起用していただきましてありがとうございます。
今回はテーマが盛りだくさんで。
そうです、盛りだくさん。そうですね、
何でしたっけテーマは。
忙しい人におすすめなのが不動産投資ということなんですけども、
はい、
ですよね。
そうです、はい、本当にそうです。本当に、は
い、
う
ん、サラリーマンで忙しくて他に収入が稼げない人、
うん、本当そうです、うん、私がそうでしたから、うん、もうこれしかないと思いましたもん、今から10年前、
うん、キム兄さんって先に株とかじゃないんですよね。
全然やってなかったです。
そういう方もいらっしゃるんですね。
不動産投資開示してからなんかいろいろ投資興味持った感じなんですね。
あの仮想通貨とか。
でもそれは最近ですけどね。
そう、最近ですもんね。
でもあれですよね、はい、確かに株とか FX から入っちゃった投資はもうやめようってなっちゃうかもしれないですね。やっぱ損しやすいじゃないですか、
まあ、あとは儲からなきゃし、あとは見てなきゃいけないしっていうので疲れちゃって不動産に行く人は多いです。
だからやっぱ最初不動産投資から始めるっていうのがまあベタにおすすめって感じですよね。
まあ、本当そうですね。
基本的にはね、
うん、だってスタートしちゃったら何もせすることないから、うん、株とか FX やるんだったらスタートした後にやればいいんで、
うん、
で実際スタートした後にキム兄さん始められたんですね。
そうですね、いろんなことをね。
それはその不動産で得た益で始められたってこと、
あ、本当そうですよ。
あ、じゃあまさにいつも健太郎さんがセミナーとかでおすすめしている方法ってことですよね。
そうですね、うん、まあ、個別株ではないですけどね、まあ、積立型の方が合ってるかなと思います。
でもあゆみぞうさんは FX から始めて不動産じゃないですか。
私は最初は株ですね。あ、最初
はあの
ライブドアとか買ったり売ったりとかデイトレですね、大学の時に。いや、儲かってないです全然。
で FX で挽回してやろうってやってFX も断念して、
そう、 FX は
最終的に不動産。
ちょっとそう、オーストラリアドルが結構良かった時にその保有をずっとしてたんですよ。それで、はあ、あのまあ、1日500円くらいこうチャリンチャリンって入るみたいなのやってたんですけど、その全体がすごい下がっちゃった時があって、うん、でマイナス40万くらいになって、でそれをなんかずっと下支えするために資金を結構投入したので、そこから出せないみたいなのがしばらく続いてたんですけど、まあ、でも最近全部回復して、もう今全然やってないですね。口座には入ってないです。
じゃあ今不動産投資だけなん
と IPO だけですね。株の
当たりました、なんか。
当たってないです。PO ですか？
はいはい。
は当たりました。PO で合ってます？
投、う、資、ん、もあります、ね。
はい。
それは儲かったんですか？
そうですね。
どれぐらい儲かるんですか？
うん、置いたままなんで。ちゃんと見ろよ。
見てない見てない。
なんか私完全にやる気ない人みたいなんですけど。
でも秋口になったらまた。
あ、そういや IPO なんか雑誌に出てましたよね。
あ、僕出しました、
ね、ですよね、雑誌に。
あ、僕フルネームでは出さなかったですか。
健太郎さん出てた IPO のプロみたいな感じで、
うん、あ、そうです
ね、儲かってるんですもんね、株でね。
そうですね、
それちょっと僕にも教えてくださいよ。
それこの前言ったらやんないって言って、めんどくさいからやんないって言って、
でもやります、次こそは。ネタになるんで
次こそは
大丈夫ですか、ちょっと顔が渋いです。次こそはやります。
ネタになるんで。それ LINE グループがあるんですか、株の。
いや、何もない
です。何もないです。
じゃあ個別に教えてくださいよ、
はい、
僕も買います、全然。はい、
でも本当に昔ながらの方法ですよね。
そうですね、
そうですね。
キム兄さんもだって早速だって100万200万上がってますよね。だって
そんなに儲かったんですか。
バレた
すぐバラされます
よ、ね、なんかそう思うと私全然儲かってないですよね。
そんなにそれやってないから
ね。いやいや、
あれですよね、今回のテーマは皆さんがやることは、皆さんは IPO やるの最初はリスクある、最初は不動産です。
やっぱり最初不動産がいいと思いますよ。
でうまくいったお金をまあ株やったりとか、まあいいってことですか。
そうですね、まあ、IPO は瞬間的な しかお金わかんないですけど、
はい、
はい、
なんか株もいろいろありますからね。なんか私の父なんて株主優待が趣味で、うん、もうなんかその月曜から夜更かしの桐谷さんくらい壁に株主優待券がぶわーってポケットになって入ってる。
僕のおじいちゃんも本当株好きで超持ってるんですよ。
そうなんですね。
それを結局なくなっちゃったんで母親譲り受けてたら、うん、多分株の配当だけでも結構な、ずっとなんか日経新聞読んでっていうぐらい。
その前に金沢で月曜に夜更かしやってる。
やってますやってます、
金沢で夜更かしっていうのはない
ですか。それでなんか私父になんか父みたいな人がいるよってそうなんです。あ、月曜から夜更かしで番組があるんですけども、
あれマツコのやつだ。
そうですそうです。
テレビ見ないからな。
で株主優待で生活してるおじさんが出てるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
あでもこの前でも最近見てない
っ
すね。
マツコそういえばすっぴんで見た時全然別人だったけどね。
え、見たんですか。
あ、見ました。
なんかよくお会いしますよね芸能人に。
あ、僕自分 のバッグの買ってるところの一番のお客さんがマツコさんなんです。
あ、そう、バッグっていうのは、
ね、あ、僕の
使ったディオールじゃないですよね。
バレクストラっていうブランドなんです
か。高いですか。
バレクストラ、
まあまあしますね。ミッドタウンに入ってますけど。
え、そうなんですね、
はい、デラックスが来る
んですか。そうなんですよ。ジャージ姿でただのおじさんでした。
え おじさん、ね、おばさんじゃなくてお
じさんです。アディダスのジャージ着てました。
でケンタロウさんナイキのジャージ着て対抗したんですか。ナイキのがいいっすよ。スタデラックスかアディダス。
そうなんだ。なんかケンタロウさんよく芸能人にお会いしますね。ね、ホリエモンとか。
あ、そうですね、会いましたね。まあ、ご飯屋さんばっかですけどね。あ
の、全然合わないです。
全然合わないですか。
だって僕とかその食事制限してるんで、そのいい店に行かないじゃないですか大して。
昨日ね六本木でリーチマイケルと会いましたよ。
え、誰？
リーチマイケル。
リーチマイケルって言ってね、
はい、
ラグビーの日本代表の元キャプテンで。わかんないですよね。
だって僕後輩の青木なんかゆで卵しか食わなきゃ誰も合わないですよ。
家でゆで卵。
コンビニだけです。
コンビニだけ？そのすごい体、コンビニだけで作られてる。
僕もやっぱそのカロリー高いもあんま取らないからやっぱ合わないですよね。
でも六本木とかで普通に、僕先月かな小出圭介見ましたよ普通に。
小出君。一世を風靡した。
一世風靡した。
い
ました。
まあ、別に捕まったとかじゃないから普通に生活はできますもん
ね。まあそうですね、は
い、まだ人気あるんですかね。
どうなんでしょうね。でも
それでファンが増えてたら面白いですよね。
そういえばあの不動産の相談に2700常さんが来られました。
あ、なんかフェイスブック
に書いてありましたね。そうそうそう記事に。あの芸人の方ですよね。
あの芸人のお笑い芸人の方、う
ん、え、そんなことってあるんですね。
ありますね。よく
え、よくある。
芸人の方とかは結構やっぱ収入不安で副業探してるんじゃないですか。
そうなんですよ。でも全然知らなくて、はい、LINE とかでやり取りしてて、
まあ知らない
でお会いしたいっていうからあったんですけど、会っても知らなくて、うん、そしたら
面白い。
あのカフェで会ってたんですけど周りの人がなんかざわざわしてて、で握手とか来るんですよ。
そんなに有名な
のらしいですね。私それであの家族にこう LINE 打って2700つねって人会ってんだけどって、えーとかってきて、そうなんですよ。
まあ小出圭介の方が有名ですよね。
まあそうです
ね。どっちかっていうと小出圭介は来てないですよね。
来てないですね。来てないですね。
でも来る可能性ありますよね。
まあ一言ね、
芸能人辞めたんです
っけ、買っとけば安定収入でね。
なんか小出圭介もしかしたら来るかもしれないですね、常の紹介で。
今からじゃあもうちょっとまずいです。
やっぱそうだ。
肘のとこに不動産って書いてもらえばいいんですか。
いやいやいやいやいや、書いて
ない。あ、そうか、知らないのかネタ
を。そう、絶対知らないですよ。
あ、そう。
写真撮るときになんか肘張ってって言われて、あ、こうなんだってやって写真撮ったんですよ。
最後まで分かんないキム兄さん。
そう分かんなかったんですよ。常さんに教えてもらって、
こうやってください。次のテーマいきますか。皆さんの2017年にやりたいこと。
もう2017年終わりだなと思いまして。
僕ちょっと融資受けますよ。
そうなんですか。
はい、なんかお金借りてみようかなと思って。
借りてみようかなで借りる、
はい、いや銀行への信頼を作っといた方がいいかなっていう先輩方のアド
バイス。車とかは現金で買ってた。
現金です。全部今まで現金で回してて借り入れゼロなんですけど、ちょっと借り入れしてなんかね、いずれ不動産でも変わってみようかなとか思って、はい、っていうだけの話ですか。
まあでもいいと思います。
いいですか。
いくらぐらいですか借りるの。
いやでも数千万じゃないですか最初は。でどんどん行ければ億とか何億か借りて、うん、なんか事業に使ったり物件買ったりしてもいいかなっていうような感覚。
そうですね。
借りてるんですか。
僕まだ何も借りてないです。
まあ借りなくてい
い。不動産関係ない事業で借りて、その実績で最後にその後に不動産の ローンで借りれるもんなんです
か。そういうもんなんですか。
全く別に借りれます、借りれます。
その実は実に見られるんですね、はい、ちゃんと返済できてるっていうことで。
あ、だから借りとこうかなと思って。
あ、じゃあいい、あ、うん、これ聞いてる人知らない。あ、まだアパ会社はやんないかな。
さん、でも保険とか入ってないんですもんね。
保険ってあんま興味ないですよね、うん、
ですよね。僕結構保険に入ってるんで、最悪保険で借りれるんですよ。
え、保険も実績になるんですか。
あ、違います。保険 の解約返礼金で借りるってことです。解約返礼金分は借りることができるんで。
あ、そうなんですか。
そうです。
それ保険会社からですか。
そうです。まあ大体、まあ、あ、保険会社にもよりますけど、うう、ね、1% 前半から 2% ちょっとぐらいで借りられるんですよ。
うん、あ、そういうこと、ね、
で翌日に借りられるんで。
へ、保険入った後にですか。
あ、そうです。
へ、知らなかった。
うーん、
なので僕保険の積み立てが結構たまってるんで、最悪そこから借りればいいかなと思ってます。
うーん、返済期間どれぐらいですか。
いや、全然特にないです。
え、
あの、自分の解約返礼金なんで、要は退職金担保でお金借りてるみたいなもん。
ああ、そういうことですね、はい、へえ、面白い。これ
そういうやり方もある。
なので保険ってまあ税金を繰り延べしつつ、困った時にはお金を借りれるっていう。
ああ、節税ですね。
はい、そうですね。
そうなんだ、いいこと聞いた、
はい、
あ、なんかきらめきました。
保険あんましなんすよね。なんか節税だって思ってない。
あ、保険がですか。
単な課税の繰り延べかなっていう。
あ、そうですね、
うん、だからあんま節税だって考えない方がいいかなって感じですね。
まあでも僕の入ってるのって大体5年で 125% とか 7% とかなんですよ。なので年利で換算すると 5% とかなんで。
いく、あ、すごいなそれ、
はい、
でもやっぱその5年後にボーンって来るから、その時にやっぱ税金をボーンって取られるんで、うまくそこで
消
し込めるんだったら、まあ本当に節税になるかなって感じですね。
大きくなっちゃったら、なんかジェット機のリースとかでまた節税の機飛ばして、
だから結果繰り延べなんですよ。
今なんかさらっと言いましたよね、ジェット機のリースってどういうこと。
だ、結果繰り延べなんですよ。だ、今年本当は5000万例えば上回ってて、5000万保険入って、それが結局5250万 5% だったら、まあ6000万ぐらいが5年後に収入になるんで、そこで税金ドーンと持ってかれるんで、結果繰り延べですよね。
ジェット機のリースって言いました
よ。その後どうなんですか。じゃあその後は今度ロケットですか。
ロケットのリース。
でも口数を何個も買えばいいだけなんで。
え、ジェット機をたくさん。
あのリースリース
リースね、
はい、だからずっと繰り延べなんです。
ずっと繰り延べ
なので赤字になった時に当てるみたいな感じですね。
ああそうだね。
そうそう、あ、そうか。だからその長期で考えて、まあ、投資として考えてやってるってことですよね、
うん、そうですね、まあ、あとまあ会社はずっといいなんてないと思っているんで、うん、僕は、う
ん、だから赤字を想定できる事業だったらいいと思うんですよ。5年後にドーンと赤が来るとかあったら、うんうん、って考えると僕の事業形態だと赤がないんで、僕は保険はメリットを感じてないっていう感じなんですよ。
赤がないってすごいです。あんまなんかこうさらっとね、
赤がないです。
コストね、
極端に。コスト的に赤がない、
ないから。
そうですね、固定費がない。
そうそう、それ大きいですよね。
僕なんかだと社員もいる、それなんかあったらまずいかなって思ってるんで、最悪借りられるやつの保険とかにしておこうみたいな感じ
ですよね。
お金持ってないと怖いですもんね。
どれくらい。そうですか。
え、でも毎月だって1000万とか飛んでとか2000万とか飛んでっちゃうんで。
ああ、それはあの 会社の会社で、うん、会社であのお給料とかってことですよね。
そうですね、家賃とかで。
いや、すごい、始めた時はサラリーマンだったんですけど、慶太郎さんいつの間にかなんか社員たくさん抱える経営者になられてて、
今何人いるんでしたっけ。
今20ちょっといます、ね、
すごいな。
なんか どういうことになっちゃったんだみたいな。なんかこう出会った、
なんか存在と体がでっかくなってきました、
ね。お腹がねでっかくなりました。
まあすごいですね。
あれ、あとまたもう終わっちゃいますよ。
そうですね、もうそろそろ。
じゃあ神奈川さんの今年の残り4ヶ月ぐらい。
今年っすか。
じゃあ逆にあゆみさん、この1年で貯金どれぐらい増えたんですか。
いや、私全然ちゃんと見てなくて。
本当に。
はい、いや、そんな増えてないですよ。
ちゃんと見てないっていうのが毎日見てます、朝と夜。
いや、見てない見てない。あの、本当に、こういう仕事する前はあの家計簿を1円までつけてたんですけど、 10年くらい本当にサラリーマンの時。
すげーな、3000万あるのに。
でも家計簿つける人ってお金たまんないっていう、
ね、いや、でも家計簿は今もうつけないですね。結局確定申告することになったので、うんうん、そしたらもうそっちで
分かるから、
まあ、分かるから別にやってないから、ちょっと減りましたね、負担は、うん、その代わりなんかざっくりしかよく分かってないという。
でも通帳の残高で分かるでしょ、確定。
まあ、まあ足してないので、まあ、生活費のことは私が全部やってますね、うんうん、
ご飯は作らない、
はい、作ってますよ、なんかの簡単なもんですけど。健太郎さんは今年はあと残り少ないですけど。
そうですね、まあ、僕はまあ不動産の投資の方と、まあ、最近は住宅とかもやってるんで、そっちの方を早く軌道に乗せたいなっていうぐらいですね。
キム兄さん何かありますか。
やっぱりコミュニティですかね、立ち上げたんで、あれを軌道に乗せるっていうのは大事ですかね、やっぱり。
では頑張っていきましょう、
ね、
はい、
頑張りましょう。
ではお時間が来ましたので、また来週聞いてください。健太郎さん、アッキーさん、キム兄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございました。
今回も6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと、無料面談、全国どこに行っても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。